Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1984回12月6日です。皆さん万事ましてみっつぁんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
けいちゃん、いかりん、ぴかりんさん、ジミーちゃん、イクラムさん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
寒いよ。
寒いね。
仕事すると疲れるね。
ね、足取っても疲れるよ。
でもこたつ出したんだろ。
うん、もう今日ね、でもね、散々な一日だった。もう本当に
散々ですか。
散々でした。
愛散々。
え、あ、それ美空ひばり。
うん、美空ひばり。イクラムさん、それは新しいどっかの方言ですか？のこんばんはって。のこんばんは。はい、明日も寒くなるみたいですよ。東京都心で初雪が降るかもよ。だって明日は
東京で。
うん、東京で、都心で、23区で。松江も昨日初冠雪。
うん、今日って言っとったよ。
あ、え、昨日じゃないの。あ、今朝か、ごめんごめん。うん、今日だ、今朝だ。今朝6時半ぐらいにうちもバランバランバランって氷が降ってましたからね。
今朝かな、夕べって分かった。
いやいや、今朝6時半ぐらいにぼちぼち起きようかなってゴソゴソしてる頃にバランバランバランバランバランバランバランバランバランって
バランバランって。
もうノーマルタイヤなのにマジかと思ったけど、まあ一時的ではありましたけどね。
もうついに冬だね。
冬ですよ。冬です。はい、今日の収録から機材が変わってるけど、皆さんのところには何も変わってないよな。iPhone 11 Pro ミッドナイトグリーン 256GB に変わりましたよ。
おめでとうございます。
昨日は、まあ、編集がなかったんでね、セットアップを一生懸命せっしゃくしてましたけどもね。けいちゃん、音が綺麗なのは気のせい？うん、気のせい。
確かに音綺麗だね。
え、そうなの？ マジで？
うん、すごい音いいよ、そう言われたら。
10と11プロとでそんなに差がある？でも使ってるマイクはいつもと一緒のイヤーポッツのマイクだけどな。
あの、違うよ。
綺麗ってのは何？ノイズが乗らないってこと？
前は
声が微声だってこと？
何だよ、めんどくさいな。
めんどくさい言うな。そんなに違う？
違う。
ひーちゃん、透き通った声。
うん、
それって何？確かにスカスカな声みたい。あ、音質が違うってこと？
うん。
なんだろう。そんなに差が出るもんなんでしょうかね。よくわかんないけど。ジミーちゃん偽物見た。
いや、本来に戻った。
本来に戻った。
本来の声に戻った。一時すごいなんかもう気になるぐらい変な声だった。
何人変なもん呼ばわりしやがって。
しやがって
しやがって。まあまあ良くなったんならいいや。何が変わったのか、まあ、iPhone が変わったぐらいしか変わりはないんですけどね。
あなた変わりましたね。
ケイちゃんまだ札幌？
なんで私をスルスルかな。
いやジャスラックに怒られるけ、僕聞かなかったこの人った。
アカペラだったらいいんでしょ。
歌詞がダメだよ。
だけ変えたじゃんか。
あれ替え歌もダメなんだよ。
うっそー、
明らかに元歌がそれってわかるような歌は。
いや、わからんわからん。
あ、旭川に戻ってるのね。
え、とんぼ返りだね。
うん。
何があったん？
なんだろう。何があったんでしょうか。はい、ということで、まあ寒くなるんで皆さん、週末お出かけされる方は気をつけてね。雪が降るかもしんないし。
そう、
はい、
そう。
それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初は気になる木永さんの方にあった記事です。アップル2021年発売の次期 iPhone でライトニングコネクタを廃止か。 iPhone SE 2 Plus というモデルの情報もという記事が上がってました。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、アップル関連の情報では定評のあるアナリスト民中講師が、アップルは2012年度後半に発売する新型 iPhone のハイエンドモデルでライトニングコネクタを廃止するようだと報告していますということで、全部じゃないんだね、ハイエンドモデルライトニングをやめるんじゃないか。高いやつ、このモデルでは完全なワイヤレス体験を提供する予定とのことで、ライトニングコネクタを USB-C に置き換えるのではなく、コネクタを廃止し、充電だけでなくデータ転送もワイヤレスで行う仕組みになる模様をということはそうですね。防水性能も上がるってことだな、ライトニングを塞いでしまうってことは。ただこれはあの再来年の話ね、2021年発売なんでまだ先の話ですけどね。で、来年発売される iPhone12 シリーズは 先日にあった情報と同じく 5.4 インチと 6.7 インチに加え 6.1 インチが2モデル計4モデル構成になるということはそうですね。で、内訳は 5.7 インチが有機EL ディスプレイプラスデュアルカメラ
5.4インチね。
で 6.1 インチが有機EL ディスプレイプラスデュアルカメラで、もう一つの 6.1 インチの方は有機EL ディスプレイプラストリプルカメラ TOF センサー。 TOF センサーって何のセンサーだろう。そして 6.7 インチの方が有機EL ディスプレイプラストリプルカメラ TOF センサーということはそうですね。さらに iPhone12 シリーズはすべてQualcomm X55 モデムチップを搭載し 5G 通信に対応するとのことで、 5G にはミリ波とサブ 6GHz の2種類の周波数帯がありますが、両方の周波数帯をサポートしたモデルが発売されるのはアメリカ、カナダ、日本、韓国、イギリスの5カ国になると予想されていますと。ことだそうですね。
TOF カメラっていうのはね、
センサータ
イムオブフライト。
タイムオブフライトどういうこと？
飛行時間、光の飛行時間を利用して3次元情報を計測可能なカメラだって。
ああ、3次元を拾うってことか。
何のこっちゃか私には分からんけど、
多分被写体をこう立体的に捉えることができるようになるんじゃないかな。今のあのフェイス ID? フェイス ID は確かあれ赤外線かなんかをバーッと顔にぶつけて、それの返ってくる反射でデコボコを見てるはずだけどね。それに変わるもんじゃないのかなと思いますけどね。あとですね、2021年、再来年の前半に iPhone SE2 プラスというモデルも発売されると予想していると。来年初め頃に SE2 が出るんじゃないかという噂がありますけども、その翌年には SE2 プラスというのが出るかもよということらしいですよ。ちょっと数増やすぎなんじゃない、これ。
この記事のさ、この2020って書いてある画像見てさ、
うんうん、
私なんかタバコのコマーシャルみたいに思ったけど、私だけそう思ったの。
タバコ、
なんかタバコゴミが並んでるみたいに見える。
こんなロングサイズとか
なんかセブンスターみたいな。わけわからん。
ますますアップルは携帯電話屋さんになっていくのかな。
なんかこれ悩むよね、こんな種類やったら。
うん、確かにね。
何プラスって、 SE2 プラスって、
まあ SE2 プラスは SE2 の後継モデルだから、SE2 プラスそんなに変わってこないんじゃないかな。
え、後継モデルで、後継モデルにプラスっていうプラスがついてるの？
いやいや、今 SE ってのがあるでしょ、 iPhone SE が、うん、で来年の初めに SE2 が出るっていう噂があるじゃない。でその次の年に SE2 プラスっていうのが出るんじゃないかっていう話、この記事は。
今までの概念だとプラスっていうのは大きいっていう、
でかいやつやな、
うん、ことだったじゃん。そうじゃなくなるってこと？
わかんない。もしかしたら来年初めに出る SE2 をでかくしてプラスだって言い張るかもしれないしな。そこのとこはちょっとわかんない。確かにプラスっていう名前をつけてるってことはでかくなるっていうパターンだよな。
イメージしかないよね。もう みんな混乱するんじゃない、頭
混乱するかもね。はい、ケイちゃんシンデレラだから24時に帰ってきた、ケロってきた。おお。ジミちゃん昔ながらのワイパーアームを探してます。フィン付き、フィンのついたやつない。あ、あのワイパーが壊れたってやつの代わりを探してどうとか。
フィンって何、フィン、
あの羽、どういうんだろう、
ワイパーに、あの
スポイラーみたいなやつ、高速で走るとワイパーってこうパタパタパタってこう浮いたりするのを抑えるために羽がついたやつ。見たことない、見たことない、
見たことないです。
見たことないか、
見たことないです。
はい、それでは次の記事です。気になるフィナンサーの方にあった記事です。MacBook Pro 16インチのスピーカーから雑音が発生する不具合が一部で報告されるという記事が上がってました。元記事は Apple Insider さんの方の記事のようですけども、先月発売された MacBook Pro 16インチを使用する一部のユーザーからスピーカーからポップ音やクリック音が発生するとの不具合が報告されていることが分かりましたということですね。同様の問題は過去のモデルでも報告されていますが、問題を報告するユーザーによると MacBook Pro 16インチのスピーカーからポップ音やクリック音が繰り返し聞こえる場合があると。で、この問題がどの程度の範囲のユーザーで発生しているかは不明ですが、 Apple Store に展示されている同モデルからも発生しているとの報告もありますということはそうですね。で、これオーディオまたは動画を再生停止スキップした際にウィンドウ、あ、スキップした際、それからウィンドウを閉じた際にこれらの音が発生する模様ということで、なんかおかしな音が聞こえるみたいですよ。もしかしたら中になんか飼ってるのか。
そうかもね、
何かがついてるのかも。
ついてる、
うん、キツネかなんかか。これは買って調べなきゃいけないんじゃないかな。
外国、なんかすごい、なんかすごい、あまり、まあ、なんかちょっと性格の悪い人みたいに聞こえる。カエバーカエバーカエバー、ボーナスも出るし。
そうだね。
ボーナスも出るし。みんなには何のことやらばっか。でも痛くてやるんじゃ。早く言ってしまえ。
はい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク2024年1月に 3G 終了という記事が上がってました。ソフトバンクは2024年1月下旬に WCDMA 方式の 3G サービスを終了すると発表しました。ボーダフォングローバルスタンダードとしての提供開始から停波まで20年を超える長期サービスとなりますと。停波後は 3G で利用していた周波数帯を他の通信方式に転換するということで、3G 終了だそうですよ。2020、まあまだ先ですけどね。2024年1月。
うちまだお世話になってんのにどうするの、大丈夫なんかな。
好きちゃんとこの会社は 4G が入らなくてたまに 3G になるとかっていうな。
みっちゃんもだって今日 3G だ言うとったじゃん。
あのね、街中走ってるとね、 LTE が弱いとこがたまに 3G に変わりますけどね。あと国道9号線走ってても途中で 3G に切り替わっちゃうからな、山の中に入ると、うん、
え、今日会社からって言ってなかった？
うん、会社から、
うん、あ、私と一緒じゃん。
あ、帰 会社は 4G だよ。会社は 4G だけど、会社からあの下の道路へ出るまでのとこで 3G に切り替わる。人が住んでないところ。
電話中でも？
うん。電話中でも。だから朝とか電話しながら会社行くときに途中で 3G に切り替わるよ。
そうなんだ。
会社の手前
部。でもずっと電話しとったら切り替わらん時があるって言うじゃん。
ああ、そこ、それがうまく LTE と 3G の切り替えができんときにはプチって切れることがあるけどな。
うん、だって私も帰ってきてもずっと 3G のままの時あるよ。ああ、だけど、
それは一回切らずに。会社からでしょ。うん。
会社からお土産みたいに持って帰ってくるとか、なんか、背後霊みたいについてくるっていうかね。
まあ、それまでには LTE が使えるようになるんじゃない？っていうか、2024年だともう 5G に変わってるかもしれないけどな。
世間はね。
うん。だから今度は 5G が入らんで 4G になるわって嘆かなきゃ
言えたらいいけど、だっていまだに会社圏外なのに
どんな会社やねん。
ちょっと一回ソフトバンクに改善要望出してみなきゃいけんね。
ああ、フェムテセルかなんか持ってきてくれるかもよ。
なんかあるよね、あの電波改善要望っていうアプリがね。
そうそう、あるあるある。
ソフトバンクにしがみついてるのはなんでだろう。
先月だったかな、ドコモさんも確か停波するっていうニュースがあったんですよね。で、うちのおふくろはあのドコモのガラケーを使ってますけども、ドコモさんからなんかでっかいお知らせが来てましたよ。
何でっかいお知らせって？
でっかい封筒サイズのチラシみたいなのがこうペタペタと貼り付けたようなチラシが郵送で送られてくることがあるじゃん。
何ですって？もう一回言って。何て言った今。でっかい封筒にペタペタ？
封筒ぐらいの大きさの郵便物で、のりでひっつけてビリビリビリってこう剥がして中見るようなやつ。
は？何サイズですか、その封筒みたいなって。封筒もさ、長三角にとかっていうサイズあるんですけど。
知らねえよ。
何サイズ？A4 サイズですか？ A4 サイズ？
うん、A4 ぐらいかな。
あの、ビリビリって言うってことは、圧着はがきのこと？
圧着でもないけど、あの、ヘリだけがのりつけてあるようなやつがあるじゃん。圧着って全面がついてるでしょ。
あの何、点線がついとって、そこってこう、こう一回折り目つけてからビーって。あ、いやいや、
そういう切るやつじゃなくて、引っ張れば、糊が剥がれるようなって感じ？
は？
わからんなぁ。わからんやつ
は。あなたの説明がわからんのんじゃ。え、それ紙製なん？ビニール製なん？
紙紙。あ、でも
紙でビリビリ？
質のいい紙だよ。
質のいいか、わからんわ。
あの、新聞広告でも質のいい紙と質の悪い紙があるじゃない。
あの、油を吸うような紙と、
あ、吸わない紙。
滑っていくような紙？
そうそうそうそうそう。
でも、あの、吸うような紙の方が、
表面がコーティング
したようなやつ。うん。あのね、野菜とかを包むのは、あの、吸うようなやつの方が絶対いいの？コーティングしてあるやつダメよ。
だって家で野菜包むことなんてないじゃん。
え、あるある。だって大根とか包んど、本当は新聞紙とかの方がいいけど長持ちするじゃん、ネギとかも。
ああ、新聞には包んくるんでるんじゃないかな。
でもうち新聞ないっけ。広告もらってきてそれにくるんでる、うん、
それは新聞もらった方がいいんじゃないの、はい。
そうだけ
でしょ。
あの、広告は、あの、正規をやっとる子からもらうんよ。だから新聞紙じゃないんよ。
よくわかんないけど。 先月にはドコモさんも停波するというニュース紹介したと思いますけどね。
さっきも言ったな、それを。
うん。3G が終了に向かってるという感じですね。
ジミーちゃん、今時のエアロデザインは古い車に似合わなくて我慢我慢買ったの？買ったの？
MacBook。
ああ、ま、いや買ってない買ってない
今から買うかもしれんってことよ。
だから
一旦が
もう一つ、ジミーちゃん、ソフトバンクやめたらいいじゃんだってよ。
なんか弱み握られとるの？なんでそこまで一緒におらんといけんの？
あ、誰？僕ソフトバンクに？
不思議だね。
だって iPad mini 分割で買ってるから人質に取られちゃうわね。まあ iPhone も分割だけどさ、
うん、キャッシュで払ってしまえばいいじゃん。
それ好きちゃん払っといてもらおうかな。
じゃあ払った払ってくれた払ってくれたらいいじゃん。
はい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。ヤフー天気アプリの予報が17日間に1時間天気も拡大という記事が上がってました。ヤフーは天気情報アプリヤフー天気において天気予報期間を拡大するアップデートを実施しました。iOS 版はバージョン7、Android 版はバージョン5で、対応しますということで、今回のアップデートで天気予報期間がこれまでの8日間から17日間に延長されましたということで、えらい先まで天気予報してくれるみたいですよ。
当たるんならね、いいけど。
確かにね。先の予報は直近の予報に比べ予報が難しい傾向があるため10日目以降は目安として予報の信頼度を3段階の ABC で表示しますと。だからちょっと自信がないけどもっていう天気予報もあるみたいだ
よ。どうなの？
まああくまでも予報だからね。天気予報の下の部分に表示される15を選択した上で矢印マークをタップすると翌々日以降の15日間の天気予報が確認できますということだそうですよ。標準だとそのままでは出ないってことか。なんかあのV の字みたいなやつをタップしてやるとその下がダーッと出てくるということみたいですね。また1時間ごとの天気予報も24時間から72時間に拡大され日の出と日の入りの時間もアイコンで表示されるようになりましたということで、まあこの長期予報当たるかどうかは知りませんけどね、とりあえず予報はしてくれるということらしいですよ。まあ予報精度が上がってきたからこれができるようになったのかなと思いますけどね。あの日テレ系の天気予報がなんか最近1週間よ週間天気がなんか10日間天気かなんかに変わってるよな。
ん？
ちょっと伸びてない？今までは週間予報とかっていう感じでテレビの中で天気予報で表示してたやつがなんか10日ぐらい先まで表示してないからね今は。
そうかな。まあ割とでもね、10日間予報ですとかっていうのを確かに聞くようになったかもな。
最近ね。はい、ということで、まあヤフー天気便利になったよってことらしいですよ。それでは次の記事、 iPhone マニアさんにあった記事です。50代から70代のシニア世代で格安 SIM 利用率が増加、 MMD 研究所が調査結果公表という記事が出てました。 MMD 研究所は12月5日、50代から70代のシニア世代を対象に実施した。50代シニア世代なのも
らしいよ。
マジか。
みさも知らないとかって言っとる場合じゃないで。
シニアなのか。2019年10月シニアのスマートフォン PC 利用に関する調査の結果を発表しましたと。これは50代から70あ50歳から79歳の男女1万68名を対象として、10月4日から10月7日の期間に実施した調査だそうです。シニア世代がメインで利用しているデバイスは持っていないが 1.7% で、メインで使用するデバイスを持っている回答者9897名のうち上位はスマートフォン 35.9%、 ノート PC 35.5%、 デスクトップ PC 21.0% の順でしたと。でフィーチャーフォン、ガラホですね、こちらが 4.1% だったということだそうですよ。で年代別では50代と60代ではスマートフォンがそれぞれ 50.5%、 35.6% と最も多いのに対し、70代ではノート PC が 45.1% で最多となりましたと。70代はノート PC がスマホよりもシェア率は高いってことか。
ここにさ、iPad じゃなくて、あの、なんていうのかな、
タブレット、
タブレットはないが、
あの、フィーチャーフォンの下に出てるよ。
あ、グラフ、ね、文章の中には。
あ、文章の中には出てきてないね。
ノート PC なんだ。タブレットじゃなくて。ちょっと待って。シニアの仲間入りしてんだね。知らない間に。
そこがショックだった。
だけどそうやってそんな可愛げな声で笑っとるもあれじゃないよ。みたちょっと来年から笑い声変えよう。その細いそのなんかこう突き取ったような声すごく言って、もうね、物の喋り方と笑い方変えにゃいけんよ。みたあの、わかんないもんとかで言ってる場合だけど。
あ、それは多分あの iPhone11 のせいだと思うよ。
え、何が？
ん？だんだん声が透き通ってくるわね。
違うよ。
スマホ変える
の。あの笑い方。なんかあの笑い方、若者でもないし何者なんだろうね、あの笑い方。ちょっと。
バカ者。
ちょっと。違う。あの女の子でもないけど男の子でもないみたいな笑い方するよね。
なんなのそれ。
でももうこうな、男の子じゃないけ。だってシニアだよ。
シニアには男の子は、ま、ダメだろ。
でもみっちゃんの笑い方がそういうのじゃん、なんとかこうじゃん。
はい、あとスマートフォンフィーチャーフォンを利用している回答者9226名がメインで利用している端末で契約している通信会社は1位がドコモで 34.9%、 次いで au の 26.4%、 ソフトバンクの 17.2%、 格安 SIM が 21.2% の順となりましたと。
ちょっと待って、ソフトバンク格安 SIM に負けてんじゃん。
だね。で、去年実施した調査と比較すると、増減の幅が最も大きかったのは格安 SIM で 1.6 ポイントの増加となったということだそうですね。去年と今年比べて増えてるのはドコモと格安 SIM、 逆に減ってるのが au とソフトバンク。だから au ソフトバンクのユーザーが格安 SIM に流れてる まあ、若干一部はドコモの方にも流れてますけどね。
という
感じみたいですよ。
さ、60になるとお給料が減ったりとかあるでしょ。その、
うんうんうん、
そういうので、まあ、どこで生活費をこう浮かせるかっていうことじゃない？
まあ、そういうことかもしんないな。
いや、ちょっと真剣に考えた方がいいと思ってるもん、私も。って動けない
ずっと考えてるじゃん。
だってみっちゃんが一緒に動いてくれんかなと思っとるのにさ、対してあのお金持ちでもないくせにって昨日まで笑って。
何笑ってんの？何笑ってんですか？
皆さん今日はみっちゃんの爆弾発言。今日はねちょっと。はい、どうぞ。はい、よだれが出ました。
なんでよだれが出る？スマートフォンをメインで利用、PC を所有。という方と PC をメインで利用、サブでスマホを利用という方にメインで利用しているスマートフォンのメーカーを聞いた結果が以下のグラフですということで、スマホをメインで利用している人は Apple が 42.5%、 以下シャープが 17.5%、 ソニーが 10.2% ということですね。で、 PC をメインで使っている人はアップルが 26.9%、 シャープが 23.1%、 ソニーが 10.1% と続いていますと。スマホメイン利用者の方が PC メイン利用者よりも iPhone の割合が高くなっているのが目立ちますということで、まあどっちにしても iPhone 使ってる人が多いってことだね。
すごい。でもパソコンもアップルってことは Mac 使ってるってことでしょ？
そこはどうかな。
PC メインっていうのは
昔はあのバックアップ取ったりするのに Windows パソコンよりも Mac の方がその早くバックアップが取れるとかっていうのがあったけど、今はパソコンを母管にしてる人自体が少ないでしょ。iCloud でバックアップを取っといて、
うん、いやそういうことじゃなくて、うん、そのアップ PC メインの利用者のその割合も Apple が一番多いってことは Mac 使ってる人が多いってことでしょ、うん、ってこと。ただ
ただ確かにアップル 26.9% で多いんだけど、2位のシャープがもう 23.1% でそこまで来てるからね。アンドロイド
そこまで来とるのが去年より増えたんか減ったんかは分からんじゃん、これだけ見ても。
あ、これは去年との比較ではないからね。
だけど単純に年寄りさんでも Mac 使っとるだけ、なんていうの、まあ年寄りさんって、まあ、私らも年寄りさんなんかもしれんけど、
シニアだもん。
それこそだけこの年頃でマックじゃないや、この年頃で PC 使う人、あの PC 使う人、あのそれこそマックユーザーさんとかが多いってことでしょ。あのそれこそ AUGM でも結構私らみたいなお年頃の人が多かったわけじゃん。
うん、ただこのグラフを見るとそのスマホメインの利用者の場合は iPhone42.5% で、まあ、半分は iPhone ってことだよな。ただ PC メインの利用者の場合 iPhone の占める割合が 26.9 ってことは4分の1でしょ。残り4分の3は Android を使ってるってことだよな、基本的に。
え、 PC？
PC メインの人、
PC Android じゃなくて Windows じゃない？
あ、 PC は Windows だけど、スマホはこれここに出てるシャープ、ソニー、ファーウェイ、グーグル、富士通、京セラ、サムスン、エイスースはこれ全部 Android だからね。
いや、みっちゃんさっきパソコンの話しとったじゃん、4分の1がっていうのは。 Android の話になったら半分じゃん。そうそうそう、話がごっちゃになってるよ。うんうん、 さっきはだけパソコンはって言って、パソコンは4分の1がアップルだけどって言って言ったんじゃん。
ん、そう言ったのかい。
言ったでしょ。
iPhone を
そこなん、
スマートフォンメインで使ってる人の場合は iPhone が約半分で、残り半分は Android だけど、パソコンを PC をメインで使ってる人のスマートフォンの、メーカーのシェアは Apple が 26.9% だから、 iPhone 持ってる人は全体の4分の1、残り4分の3は Android を使ってるってことだよね。
だけアンドロイドじゃないでしょ、 PC だからって言っとるのに、それがスマートフォンの話に戻っていったんじゃん。
ああ、いやいやいやいやいやいやいやいやいやだから PC メインの人は持ってるスマートフォン4人に3人はアンドロイドを持ってるってことだから、 Mac じゃないってことだ。アンドロイド持ってる人 Mac 買わないだろうから、母艦として使うことを考えるとね。
何言ってるか分からなくて何の話しとるの。
いやいやいや、マック持ってる人が多いっていうのは当てはまらないだろうなっていうこと。
いや、多いだろうなっていうのはグラフから見て、単純にオレンジで一番多いのはアップルの PC だから Mac でしょって言っただけで、うちはただ。
あ、違う違う、このグラフはスマートフォンのメーカーだよ、パソコンのメーカーじゃないよ。シニアがメインで使用しているスマートフォン端末メーカーのグラフだよ。これはこのグラフはあくまでもスマートフォンの割合を出してるグラフ、パソコンはここには出てこない。
え、じゃあこのオレンジの PC メイン利用者ってどういうこと？
あ、だから PC をメインで使ってて、サブとしてスマートフォンを使ってるっていう人。
すいません、私が悪くございました。
文章をよく読みましょう。
なんだ、ここ消して。
消さない、消せないよ。
一生懸命か、これ一生懸命思ったこと言ったのに、なんか言わねえよかった。
はい、てなとこで、まあ月ちゃんはいつ格安SIMにするんでしょうかというのが結論ですね。はい、それでは今日スキちゃんお休みでしたんで、ニュースを一つピックアップしてくれてますんで、そちらを紹介してください。
もう言わない、ほらいいもん、
とっとと喋れ。
ライブドアさんのニュースです。
はい、
猫かわいすぎてサポート 4000% 超え、猫用スマートロボットエボ。エボ、
エボ、
これは、うん、猫のロボットの紹介なのかと思って読んでたら、家に飼っている猫の遊び相手をしてくれるロボットの紹介なんですけれども、うん、ま、自分が家にいないとき、猫を一人ぼっちにしてしまう時とかに、その猫ちゃんの遊び相手になってくれるロボットなんですけど、それをロボットを遠隔操作して動かすことができる、
うんうんうん、
でなんかネズミみたいに長い尻尾がついててくるくるくるくる結構巧みに動くんですけど、その動きを操作したりとか、あとはその自分の猫さん、要はそのロボットにカメラがついてるんだと思うんだけど、そのロボットに近づいてくると、まあ、こうアップになってくるっていうか、大きくなって映ってくれるっていうか、まあ、猫さんの様子もちゃんと監視することができるものです。
なかなか猫さん喜びそうだなこれ。
動画があるんですけど、 見たら結構なんか本当に友達みたいにじゃれてますね、寝転がって
、うん、
なかなかいいです。で、お値段が出てないんですけど、なんかサポートが約1万7000円からって書いてあるんですけど、
キックスターターだから、あの資金を調達してるとこでしょ。
そうなんだね、
うん、キックスターター、キックスターターの方へ行ってみると、これ55万円ぐらいの予定に対して1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、3000万集まってるぞ、お金が。
これはいいと思います。あのただ監視カメラだけじゃないので、
うん、
本当に動きが、ロボットさんの動きがすごいいいので、
これ今のとこ最低は、1235香港ドルかな、日本円で約1万7000円ぐらい。
サポートっていうのはそういうこと、寄付するっていうか、
寄付、うん、まあ、寄付というか作るための資金調達、
うん、
ですね。これ目の部分がこれ LED かなんかなっていうのかな、で鼻というか口みたいなところにカメラがついてる感じだね、正面からの写真を見ると、
1080p HD カメラ。
うん。そうですね。
まあ、ちょっと動画見てください。あの結構それ見てるだけでも、まあ英語の解説だったんで何を言ってるかさっぱりわかりませんけど、癒やされますよ。
はい、よかったら投資してみてはいかがでしょうか。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、木曜日の、木曜日、
うん、
水曜日の、
あ、水曜日分だね、
1983
か、
その前にイクラムさんが1982回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
でその後に1983回は終わって、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のともに拝聴いたしますってことでいただきまして、スキちゃん、茨城県も茨城市も茨城だよ。え、大阪も、あれ大阪は茨城じゃないの、
どっちかが茨城でどっちかが茨城だって思っとったけど、両方とも茨城なんだ。
うっそ
うっそーって言われても、
おバカさんは茨城市に住んでる、茨城市の人だもんね、間違いないね、うん、あ、その後にジミーちゃんも書いてる、同じこと、茨城県も茨城市も茨城、ね、茨城言いにくいな、茨城なんで茨城じゃないんだろう、
わかんない、一つ勉強になったね
忘れないようにします。
ありがとうございます、
ありがとうございます。それからのぶすみさんがアマゾン以外の通販サイトにサイズを間違って注文した。注文後1時間以内にキャンセルしたが、キャンセルできない旨連絡があった。注文間違いでは返品を受け付けないと規約に書いてあった。 ああ、損した。アマゾンから送られてくるのに。っていう。
返品受け付けてくれなかったんだ。
結構シビアなところがあるんですね。
だね。
それは、のぶすみさん、もしあれなら、譲りますコーナーでツイートしてみますか？ツイキャスで。フラームで。
まだそのコーナー生きてたのか。
うん、誰も応募ないけど。
はい、あの、私が間違って注文した11 Pro Max 用のケースは今日、郵便局から Amazon に返品をいたしました。まあ来週明けぐらいにはお金返ってくるかなって感じですね。
いくらしたの？
4100円か200円ぐらいだったかな。
結構するんだね。
で、返すための送料が今日350円かかったからな、はい、ポチる前にしっかり確認しましょうね。
じゃあ間違える人が、うん、悪い。私も間違える。私も間違える。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ゼニと空海シニア IT ニュース。のぶすみさん、こんばんは。
ね？
ん？
こんばんは。のぶすみさん、今来た？
うん、猫の遊び相手は猫がいい。あ、そういうことか。複数買うのがいいよね。
そりゃそれができたら一番ですよね。
ジミちゃん、最近うちのニャンコは猫のおもちゃに反応しなくなった。うざそうにしているのが寂しい。これだとどうだろう、どうかな。もみちはさくらにちょっかい出していくけど、さくらはもみちが嫌いみたいで、いつもシャーって言って怒ってる。
うっそ、あんなに長く一緒におるのに。
アメリカンさん、ん、
おそがけに、
おそがけにこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、XLL サイズの防寒ズボン、私た72センチ、胴回り108センチぐらい。あ、その間違えたやつか。そらでかいな。
どなたか。でも寒い時はズボンとか履いた上にこれ履くでしょ。これ1枚で履くもんじゃないんで、もしかしたらいるっていう人がおるかもしれんけ。ロブスミさん、もし XLL サイズの防寒ズボン、また下72センチ、胴回り108センチぐらいの、色は何色ですか、のぶすみさん。いくらで売りますか？教えて。もし欲しい人がおられたら空海までご一報ください。仲介料は取りませんので。
はい、ゆうべはまあ収録お休みさせてもらって、町内会の寄りがあったんでそっち出てたんですけども、普段収録じゃない編集をする時間帯から、ソフトバンクから届いた iPhone 11 Pro をセットアップしてたんですよね。で、セットアップ、Mac にバックアップ取ったやつから復元しようかなと思ったら、もともと入っていた OS と、バックアップに使った OS バージョンが違うということで、まず iPhone のバージョンアップから始めて、でその後、まあ、データ転送して復元で、復元した後ですね、 Apple Watch の方と、まあ、紐付けしたまんまで11の方に切り替えたんですけども、あの10の時にバッテリーが膨らんでハマグリ状態になって、まあ、本体交換した時には特にそういう現象はなかったんだけども、11に変えたらアプローチを一旦初期化してもう一遍
アクティベートし直さなきゃいけないんですね。私はそのままいけるもんだと思ってたんですけども。
で、一応 iPhone の方、セットアップが終わった後に今度はアプローチのセットアップをしなきゃいけないということで、夕べの段階ではもう44ミリのシリーズ4だけとりあえずしておいたんですよ。42ミリの方はまた後日でもいいやと思って、で、そのアップルウォッチのセットアップをしてた時にですよ、話そうかメールがね、あ、もうその時点ではあの SIM カードを11の方に差し替えてたんで、iPhone X の方は SIM がない状態、ただ Wi-Fi でつながってたんで、ネットにはつながってる状態だったんですけども、そっちの iPhone X の方にメールが届いたんですよ。ん？でそのメールを見たら、楽天銀行からですね、入金がありましたっていうメールが届いたんですよね。でたまに有効かどうか確認するために100円とか一旦落としてそれまた戻してくるっていうことがたまにあるんで、なんかそれの関係かなと思ってたんですけども、そうではなかったと。ビビっちゃいましたけどねまあそんなとこでいっか
なんだそれ
まあそんなとこでいいかってわけには多分皆さんモヤモヤしてしまうんでしょうねね、ちょっと画像を
何から言う、どうやって言うの、どうやって、どうやって話すの、
ね、
誰も書き込みせんけどみんな耳すましとか、
なんだなんだってね、これはちょっとあまりにも露骨すぎるかな。
いやー音声だけでいいと思いますよ、画像じゃなくて。画像の残さん方がいいと思うけどさ。あ。うん、だから、見えるのか？
見える、あ、すきちゃんの小窓が若干数字にかかってるけどね。
私、消えようか？
うん、いやいや。まあ、中途半端でこれぐらいでちょうどいいんじゃないかな。
ジミーちゃんはこれはまだ分かってない、ジミーもやもや18期、
そうだね、
みんな何のことか分かってる、1位分からんかったんだけど一瞬何言った。
まあこれだけ見ては分からんかね、楽天銀行で口座を開いたときにですね、楽天銀行で毎週定期的に宝くじを買えるサービスがあるんですよね。で、サッカーくじ、ミニビッグってやつをね、毎週購入しては外れ、毎週購入しては外れ。てたんですが、ノアントですよノアント、
そうよジミちゃん、だからさマック買うとか言ってんじゃんこの人、ほらみんな反応してる
ビッグなんで自分で選ぶわけじゃないんですよね。もう向こうが勝手にあなたこれっていう感じで、はい200円毎度ありっていう感じの買い方になってるんですけども、 これミニだからこの金額なんですね。ミニじゃなかったら多分もっとドーンとでかい金額なんでしょうけども、ただミニじゃない方は対象の試合がもっと数が多いんでね、なかなか一等が当たることはないんじゃないかなと思いますけどね。
まあ逆に言うたら、みっちゃん、ゆうべなんかこれ、夜中にメール送ってきとったけど、私全然知らんで寝とって、だけど、この金額だけまだこうやって言えるけど、これが何千万とかだったら、絶対言わないでしょ。みっちゃんは言うんかな。
言うかもよ。
寄付とか来るの。
奥だったら言わないかも。
いや、何千万でも寄付来るよ、絶対言うて。
ああまあね、
だけどまだまだこの金額だけって思うけど、でもすごいよすごいよ、200円がこれだもん。あでも音聞いてる人には、音だけ聞いてる人には分からんけど、みっちゃんいくら当たったんですか。
ねビッグミニ一等払い戻し金額は90万912円。
で
これが口座に振り込まれてたんですよ。で一番最初に思いついたのが、あ、スキちゃんに8万円返さなきゃって夜中にスキちゃんに送りつけるというね。
で朝電話してきて喋っとったら、あ、8万円借りたやつ返しといたから楽天銀行にとかって、え、ボーナス出たって思って、なんでとか言ったら、あ、メール見てないんだとかって慌てて見て、こういうことで、いやー
隠しとこうかな。隠しとこうかな。はい、科学した
ちょっと、あ、ジミーちゃん利子ね1000円ついてた。
とりあえず1000円ほど利子つけときました。
せっこいけー、せっこいけ
これで人生の全運を使い切ったかも。
いや、ずーっとなんか、ね、月がなかったじゃん、その、何年か前に車上荒らしにあって、まあね、車の中にね、大事なものを置きっぱにするあなたも悪いけど、財布取られてお金返ってきません。車のガラス壊されて修理しました。iPhone 落として割りました。
だけね、
まあ久しぶりにいいことがあったっちゃいいことがあったかもしれんけど、まあ気をつけなさいよ、ちょっといいことだね、これはちょっと大きないいことだから、私絶対こんなん自分が あったら私多分ね、あ、もうすぐ死ぬんだって思うタイプ、私はビビって。
スキちゃん年末ジャンボ買ってますからね、皆さん交互期
待。10枚しか買ってない。10枚しか、あの福山で買いました。ケチしてミニ買いました。なんか10億なんか当たっても困るけとかっていう、なんかわけのわからん理由でミニにしました。
娘さんとリキンさんも車上荒らしに遭ってる。あのカメラ盗まれたやつでしょ、ミニのガラス割られて。
結構あるん
だね、でもドリキンさんの場合はあれ真っ昼間でしょ。アメリカって堂々とやるからな、
怖いよね。ほんと車の中にね物置いちゃダメで、みっちゃん。
もう置いてないよ。
当たり前だわね。もうでもあなたは1回ですまんけえな、同じこと2回もやるけ。 iPhone、
や、ね、
iPhone は3回落としたじゃん。iPhone のガラスもう3回割ってるからね、あなたは。
そうだね。
本当に。 まあ、
楽天銀行口座作ってからずっと毎週200円ずつ引かれてるから元は取ったのか。
月800円ぐらい。
月800円、まあ1年間50週にして5に1万円か。あ、だけ元は取
ってる。週に1回、週に1回、
週1回、うん、ビッグはね。
じゃあ元以上でしょ、元取ってるって90万なのに、
うん、そう、ジミーちゃん3回割ったら当たるのかも。
やってみ、やってみ。
で、当たる前に4回目割ったらダメだよ多分。
あの、それこそ、
うん、
それこそね、私今家で見てるテレビ、何年か前にみっちゃんがクリスマスに買ってくれたテレビなんですよね、韓国製かな、ね、うん、で最近映りが悪い、
韓国製よ。
映りが悪くなってきて、でついには番組表を押したら、番組表のボタンを押したらテレビが消えたりとか、あのおかしなことになってきたけど、今日はね、なんか日中にキリキリって音がしたと思ったら、あの画面にグレーのカーテンみたいなのがこうかかってるような画面になってしまって、音声はちゃんと聞こえるけど、で音量の調整、あのこう大きくするときにこうメモリみたいなのが普通画面出るのに、そんなのも出ない、番組表も出ないみたいな状態になって、もうテレビもダメだなっていう状態になっちゃったんだけど、みっちゃんがクリスマスじゃあテレビだねとかって、あの汗の書いた絵文字できたけ、あ、なんかいやいや言っとるんだなと思ったけ、自分で買うからいいですって返事返したら、せっかく買ってあげるって言ってるのにって返事が返ってきた。で、ね、もう買ってもらうとなったら遠慮じゃん。自分で好き放題言えんじゃん。やれ、その30型がいいとかさ、ブルーレイ内蔵がいいとか、あの、やれ、あの、シャープがいいだの。
どこに30型
が。レグザがいいだのって。いや、引っ越すの。で、言えないからいいって言ってるのに、なんかね、いい、クリスマスだから買ってあげるって言ってるんじゃん、みたいな、すっごい上からのメールが返ってくる。すごいね、90万も取るとこんなに強気のあれなんだなと思って。
あ、もう90万ないね。月ちゃんに8万送ったけ、
うん、知っとるよ。みんながなんかおねだりしてくるんじゃない。
2000回のプレゼントちょっと張り込もうかな。
お、やったー、私も応募する。え、何？何その張り込むって。
いやいや、うちうちではあの好きちゃんと話をしとったでしょ。
え、旅行券。
旅行券なんて僕言ってないと。
え、松葉ガニ。
いや。
のどぐろ
刻印してっていうやつ。
あ、あ、マジで。iPad Pro Max。
誰が iPad
って言った。
誰が iPad って言った。
握手券って書いてある。握手券でいいんだ。
握手券でいいんだね。
にわかセレブだね。にわかセレブだね。
そうだね、にわかセレブだね。
でもいいよ、にわかでも。
会社辞めてる、辞めてやるとは言えんもんな。
ゼロが1個少ない？900万だったらやめる？
900万でもやめられんでしょ。
9000万ならやめる？
9000万か。微妙だな。
何しようと思っとるん？ 9000 万あったら余生やってけんじゃない？あと何年？
あと12年ぐらいか。
余生？
あ、いやいや、退職まで。
あ、びっくりした。余生が12年って何、はっきり明確な、一体何歳まで生き、 でもよかった、いい年になったじゃん、令和元年、
ね、そうだね
終わりよければ全てよしじゃん。
え、もう終わりかい？
あれ、もうだって12月だよ、うん、まあいいこともあるじゃん、たまには。
たまにはいいことあってもいいんじゃない？でもこんな高額当選初めてだよ。
だって私1万円が最高だもん。あれじゃん、2000回の追い頑張ったご褒美かもしれんよ。
やった
ー、神様、神様からの。だっけ、私がねえお休みしてもいつも一人でしとったから、神様がたまにはご褒美あげようか、でもあげすぎたらこの人は多分人間がダメになるからこのぐらいにしとこうって抑えたかもしれない。
微妙な金額だね。
うん、
みーちゃんちょっと前に今年の分を使っちゃったって言ってたのにね。あ、そうそうそう、あのコカ・コーラのキャンペーンで、
あ、ぼ、そうじゃん、
うん、
あなた最近いいんじゃん、
スノーブーツ、
防寒ブーツ、
ブーツね、防寒ブーツ。
でもあれ来年の2月でしょ、来るの。
そうそうそう。今年は使えないっていうね。
いやでも今なんか上げ上げなんじゃん。
でもそんなもんだで、
運勢上げ上げ、
朝の目覚ましテレビのどら焼き当たんないし。
いや私1回当たったけど、どっちがいい、90万とどら焼き、どら焼きの方がいいかい。
それは90万だろ。
いいかい、今日私なんかさ、明日出雲に泊まるのになんかあと2部屋ですっていう温泉のあるちょっと良心的なねレビューのいいとこ予約仕掛けとって、みっちゃんとやれ晩ご飯行くだ行かんだっていう話になって、チェックイン何時にするんで、そこで手止めとったらその間に2部屋なくなったという、もうねなんかなんてかわいそうな私と思って、いやみっちゃんのせいだとは言わんけど、でも私温泉入りたかったのに二部屋もあったのになくなる。もうびっくり、本当に、なんて日だって。私は、うん、びっくりした、そんなことがあるんだと思って。
うん、はい、そこで、まあ、2000回の配信はあの昨日も私が収録をお休みしたんで予定が若干後ろへずれることが確定してますが、プレゼント企画はちょっと考えておりますんで交互期待。
いや本当に口先だけじゃなくて期待できるね、みっちゃんが今ちょっとホクホクしてるんで。
そうだね、
年末年始にお金を使わせないようにちょっとせんといけんな。
ということで皆さんも宝くじ買って当てよう。当たらないけどな。
当たったじゃん、今あなたはついとるけ、もっともっと やりなさい、言うの。
来週もまた挑戦してるかもしれないしな。
何を？
あ、ビッ
グ。ああ、ずっと自動。
そうそう、あの楽天銀行に残高が200円あれば引き落とされるからな。
いや言ってもみっちゃんあれは当選確率2万分の1でしょ、だって
確か2万分の1とかって書いてあったと思う。
見たもん私も、2万分の1っていうのは、うん、2万分の1って、あの私の住んでる江津市の人口が2万3000だからね、
うん、
すごいことだよ。
あ、でもあの出雲で10億円と7億円が出てる売り場があるじゃん。
おお、
ああいうとこで買うといいとか。
そこで買えばよかった年末ジャンボっていうか、みっさんその当たったお金で年末ジャンボ買いなさい。あそこの当たった場所で買いなさい。
なんか悪魔がささやいてるぞ。
違う、明日付き合ってあげるから買いに行きなさい。まだ売っとるんかいな。今日までじゃなかった。
はまだ。
今日までじゃなかったか。
うっさー。
あ、あ、
まだでしょ。
あ、あ、発売期間が書いてないのか。抽選日は大晦日か。
ああ、そうか。スケちゃんが買ったやつを今見とるのか。
うん、そうそうそう。
年末ジャンボはまだ売ってると思うよ。
テレビでコマーシャルやっとるか。
ああ、確かにそう言われると最近年末ジャンボの CM を見てないか。あ、12月21日まで。
あ、じゃあ明日は宝くじを買いに行く日だね。
宝くじの当選金で宝くじ買っても当たんないような気がするな。
ああ、高額当選の人ってそれで複数回当たってる人いるよ。テレビで言うとったよ。
逆に運がついてるのか。
あ、うん。そのミッタンの当たった90万で買った新年の宝くじとかプレゼントいいかもよ。10万。バラバラして10枚バラバラして1枚ずつマーク1枚ずつ、いや1枚で結局2枚ずつ5名様とかにする。
そこは3枚じゃなきゃいけないね。
でも10枚だったら3で割れよ、割れんよ。1人
30枚買えば
1枚になっちゃう。うわー太っ腹だ。お金持ってる人は言うことが違うわ。本当に本当に
悪魔がささやいてる。
誰ですか悪魔って。私、運のないスキちゃんが温泉取られたスキちゃんが
どら焼きの後
すごい。なんか貧乏神と何あれうちらあの陰と陽だよ。え
以上、空海 IT ニュース1984回12月6日でした。お届けしたのは
デビルスキちゃんと
ホクホクみたんでした。それではまた来週月曜日に三四
ダダムのダンダン。ねえ、のぶすみさん、このいい神様と悪い悪魔様って、いい神様と、あれ悪い悪魔様って、私のこと？
いい神様と悪い悪魔が共存してんじゃない？
なんか、悪魔の最初悪いっていう時代で、その上にまた悪いってつけるんだ。かわいそう、私。
大切だから二度言ったんだよ。
for it on the IT news.